どうぞローマ人の手紙の14章を開きください。一節のところにパウロがこんなことを記しています。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。このパウロの言葉はローマの教会が抱えていた問題点を表しています。彼らが抱えていた問題を私たちに明らかにしています。この教会の中には争いがありました。兄弟姉妹たちが悲しいことに互いに裁き合っていた。そういった状況にこの教会はあったわけです。この一節のところに、その意見を裁いてはいけませんというパウロの言葉があります。この意見というのは、考えであったり思いという人間の思いというそういった意味を持った言葉から、これは個人的な意見と、このことは繰り返し今日私たちが学んでいきますけれども、個人的な意見を裁いてはいけないと。この裁くというのも言い争うとか論争するというような意味を持った言葉です。様子が少し見えてきます。教会の中にあって、彼らはそれぞれ異なった意見を持ってたんです。当たり前の話です。それを認め合っていくのがあるべき姿なのに、残念ながらこの教会にあってはその意見が異なることによって互いに非難し合ってた、言い争ってた、そういった問題がこの教会には存在したわけです。パウロが教えたいことっていうのは、決してそういうことが教会の中にあってはならないということです。主によってあがなわれた者たちが集まっている教会にあって、そのような争いがあってはならない。そのことをパウロは、実はこの14章から15章の中において教え続けます。非常に長い箇所をこのテーマに、絞ってパウロが語っています。というのはパウロは分裂の恐ろしさを知っているし、同時に一致することの大切さを知っていたからです。分裂がもたらす大きな悪い影響、そして一致がもたらす素晴らしい影響というものをパウロはよく知っていました。そこで彼は時間を割いてこの大切な教えを教え続けるわけです。分裂の恐ろしさ、悲しいことにこのローマの教会だけじゃありません。たくさんの教会がそれを経験しています。ピリピの教会においてもそうでした。コリントの教会においてもそうでした。時代が変われど、場所が変われど、この問題というのは私たちが地上にいる限り必ず経験するものです。どうしても人が集まるならば、たとえ救われていても、あの人が好きだ、この人が嫌いだ、そういった悲しいことによってグループができてしまう。私たちが祈らなきゃいけないこと、いや、牧会者として祈ることは、それぞれの教会が神にあって一つとされていくことです。それぞれの教会にそういった分裂や分派が起こらないこと、主にあって一つとされていくこと、そのことを祈り続けるわけです。おそらく皆さんもよくご存知のように、群れが存在し、その中に分裂が存在するならば、神の栄光を表すことなどありえません。そのような分裂や分派というのは、栄光を表すどころか、栄光を汚すものであり、神の栄光に泥を塗るようなものです。もし私たちこの教会という場所にあって、主によってあがなわれた者たちが集まっている場所にあって、我々が自分の考えを通そうとして、それゆえにいろんな問題が起こっている、それゆえに争いが起こっているとするならば、 神を知らないこの世の世界と全く同じことが教会の中に起こっています。だって分裂や分派が世の中で起こるのは、それぞれの意見をそれぞれが認め合えないからです。自分の意見を考えを通そうとして、それを受け入れない人たちがいるならば、そこに争いが生じます。それが表面的でなくても、心の中でそういった問題が生じていくわけです。ご存知です?御言葉の中を見るならば、そういった争いであったり、分裂であったりっていうのは、救われていない人々の特徴として描かれています。よく皆様ご存知のように、御霊の実をパウロが教えたときに、ガラテヤの5章のところですけれども、肉の行いは明白であって、次のようなものだというリストが挙げられています。覚えていらっしゃいますでしょ?でその中のリストを見るときに、偶像礼拝があり、魔術があり、敵意があり、そして争いが出てきます。そねみがあって、行き通りがあって、党派心があって、分裂があって、分派がある。そしてそのリストは続くんです。肉の行いは明白だって、こういうものだって言うんです。救われていても悲しいことに、私たちは罪の性質を持っているゆえに、こういった誘惑の中を生きているんです。ユダは19節の中で、終わりの日に現れるあざける者たちのことについてこんなふうに述べています。終わりの日に出てくる、終わりの日に現れる神を知らず、神を信じていない、そして神に逆らう者たちの姿です。この人たちは御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間ですなんて、非常に厳しいことが記されています。彼らの特徴は何か、分裂を犯すというんです。集まりの中に分裂を起こしていくというんです。どれだけ主がそのようなことを憎んでいらっしゃるのか。私たちの集まりの中にそのような分裂を起こすようなことがあってはならないし、そのような人になってはならない。それは主の栄光を表すものじゃないです。主の栄光を汚すものです。一の大切さを知っていたパウロ、こんなことを私たちに教えてくれます。エペソ人の手紙の4章の3節のところに彼はこう言います。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいって。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。この熱心に保ちなさいっていうのは、あらゆる限りの努力を尽くして一致を保ちなさいということです。なぜなら、一致を保つというのは非常に難しいことだから、そのためにあらゆる限りの努力をしなさいとパウロは教えているんです。私たちもそのことを経験しています。残念ながら先ほどもお話しているように、また説明する必要がないんですが、実は人が集まるとそこに好きな人とそうでない人が存在するんです。悲しいことに。だから私たちはパウロが言うように熱心にその一致を保つ努力をしなさいって。パウロも実は私たちにそのことをローマ人の手紙の中で教えてくれました。どんなふうに我々人々と接していくのかって。その人が敵であったとしても、どのようにその人物を正しく受け入れていくのか。御言葉が私たちに教えてくれたのは、そのような人たちのために祈れって言うんです。祝福を祈んなさいって。イエス、御言葉が私たちに教え続けることは、あの人が変わればとか、この人が変わればじゃなくて、どんな時でも私たちの祈りっていうのは、神様、私を変えてってくださいという祈りです。まだ皆さんも、私も不完全なところにいるんです。まだ私たちは発展途上なんです。まだ私たちは成長の過程にいるんです。我々にとって必要なのは、主の御言葉に対して謙虚にそれを受け入れようとする、そのような柔軟な砕かれた態度です。御言葉を聞き、御言葉によって自らが変えられ、ますます主に喜ばれるものへと成長していく、そのような思いが私たちには与えられています。 パウロが言うように、あなたの責任はあらゆる努力をして一致を保ちなさいって。あなたの責任だって。その一致の大切さについて、主ご自身がこんなことをヨハネの福音書の中で教えてくださっています。よく皆さんもご存知のように、ヨハネの福音書の13章の中で、主はこうおっしゃった。34節と35節のところに、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいって。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですって。もし私たちが主にあって一致しているならば、言い方を変えれば、主によって救われた者たちが主の愛を実践し合っているならばです。主の愛をもって互いに愛し合っているならば、主が教えてくださったように、私たちの周りにいる主を知らない者たちが、この主を知ることになる。もちろん私たちは言葉でもってイエス様の素晴らしい福音を語ろうとします。しかしまだイエス様を知らない皆さんが私たちの集まりに来たときに、一体どういうことを彼らが見るのかです。キリストの愛なのか、それとも争いなのか。そして皆さんや私が思っている以上に彼らの目は鋭いです。彼らは私たちの信仰というものが本物なのかどうかを見抜きます。キリストの愛というのが本当に私たちを生まれ変わらせるだけの力を持っているのかどうか、そのことを彼らは見抜きます。私たちが神様によって愛されているものとして愛を実践しているのかどうか、彼らは見抜きます。主が私たちに教えてくださったこと、もしあなたのうちに私の愛があるなら、世の中の人々は私を見るって。だから我々は成長することが必要だし、だから私たちはキリストによって愛されたものとして、その愛をもって互いを愛していくこと、互いに愛し合っていくことの必要性、そのことを教えられるわけです。もう一箇所見てください。このヨハネの17章の中で主の祈りが記されています。主イエス・キリストがお祈りになったその祈りが、このヨハネの17章には記されています。20節のところからご覧いただきますと、驚くべきことが記されています。見てください、20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと書いています。いいです。20節に、私はただこの人々のためだけでなく、イエス様がいらっしゃったその当時の人々の話です。彼らのためだけではなくて、彼らによって語られる言葉によって私を信じる者たち、つまりイエスの弟子たちが語った福音の言葉を通して、多くの人々がその後に信じました。語る言葉と記された言葉を持って、今私たちはその記された言葉を持っているわけです。この御言葉です。聖書の言葉です。主イエスキリストが今から約2000年前に父なる神の前に祈られた祈りを見るならば、その祈りというのはこういう祈りです。今私といる者たちのためにも祈るし、これから後に救われる者たちのために私は祈るというんです。驚くべきことは、皆さん、主はあなたのために2000年前から祈ってくださっているというんです。あなたのために主イエス・キリストご自身が祈ってくださっているというんです。何を祈ってらっしゃるんでしょう。21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。21節に記されていたように、主が祈られたことっていうのは、私たちが一つになることです。なぜそれが大切なのかって、そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためだって。 我々が一つになることによって世の中の人々はこの私たちの信じる主イエス・キリストが一体誰なのかを知ることになるというんです。そのために我々生きてるんでしょ。主イエス様のことを一人でも多くの者たちに知ってもらいたいし、このイエス・キリストを信じてこの救いに預かってもらいたい、そのために私たちは生きてるんでしょ。主ご自身が私たちに教えてくださるのは、そのためにあなたたちは一つになりなさいというんです。それが私の祈りだというんです。22節に、また私はあなたが私にくださった栄光を彼に与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためですって。23節にも、私は彼らにより、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。主が私たちにこんな素晴らしいことを教えてくださっている。私たちが一つになることによって、私たちを変えてくださっている、我々を救い、私たちを変え続けてくださっている、この誠の神様のことが世に明らかにされていくというんです。だから一つになることが必要だというんです。でお分かりになるように、だからサタンは必死になって、私たちの間にさまざまな分裂をもたらそうとするんです。お分かりでしょ？だって一つになれば、キリストの栄光が表されるから。神の栄光が表されるから、何としてもそういったものを阻止しようとする。それで我々一人一人のうちに働くんです。三位一体の神のことがこの十七章の中には記されています。父、子、聖霊なる神です。唯一誠の神です。その三位一体の神においては一致に関する問題など存在しないんです。問題なのは私たちなんです。一致しなさいとイエス様が教えられ祈られました。あなたもよく分かってらっしゃるように、それは形だけの見せかけの一致でないことは明らかです。だって私たちが見せかけで愛しているように思ってても、心にもし怒りを持っているならば、もし誰かを許していないんであれば、悲しいことに主はあなたが偽りだということを見抜いていらっしゃる。イエス信仰者の皆さん、そんな歩みに祝福なんかないんです。私たちの人生っていうのは、我々の心を見ていらっしゃる主に対するものです。人の目を意識しながら生きる人生ってのはもう終わったんです。生まれ変わった私たちは、私たちの心を見てらっしゃる主に対して生きるんです。なぜなら、このパウロがローマ書の中で教えてくれるように、その主の前に私たちが立つからです。あなたを裁かれるのはこの主です。あなたのことを正確に正しく知ってらっしゃるその方があなたを裁くんです。だから、その方の目を恐れて、私たちが生きていることです。私たちが一致ということを考えるときに、その一致というのは主への愛から生まれてきます。主なる神様に対する愛からその一致って生まれてくるものです。どんなに形だけ一致を保とうとしても、心が伴ってなければ本当の一致なんか生まれてこないです。私たちが神を愛するゆえに、その愛が人々の周りに広がっていくことによって、神が望んでらっしゃる一致というのが生まれてきます。皆さん、そのことってずっと御言葉が私たちにいろんな箇所を通して教えてくれてません？御言葉が私たちに教えてくれていることっていうのは、神様の愛を受け入れた者として、その神を愛し、そしてその神への愛が人々への愛と広がっていくって。愛さなきゃいけないんじゃない、愛したくなってくる。主が私たちを一方的に愛してくださったように、条件なしで、そのような愛を持って愛する者へと私たちが変わっていくんです。どこから始まるのかって、 神様の恵みを覚えることです。それを我々ローマ人の手紙の中でずっと主から教えられているんです。主の恵みによって救われた者は感謝を表すでしょうって。どういうふうにその感謝を表していくのか、彼は具体的な例を私たちに教えてくださった。14章に入ってパウロが私たちに教えるのは、我々が一つになっていくことです。心からこのキリストの愛を持って互いに愛し合っていくように。同時にもう一つ付け加えるとするならば、それは清さにおける一致です。神が喜んでくださるには、我々一人一人清くなければならないって。実はそのことは、この先ほどの主の祈りの中で、特に17章の14節から17節のところに、弟子たちのために祈っておられる様子があります。彼らが清くなることだと主が祈ってらっしゃる。清くなることによって主の栄光が表されていくからです。ですから主が望んでらっしゃる一致、見せかけだけの形だけの一致ではありません。心からなるものです。その一致というのは、心から主を愛することによって生まれてくるものです。心から主を愛する者たちというのは、主に喜んでいただきたいゆえに、その主が憎まれる罪から離れていこうと、そうして私たちは一つになるんです。だから教会というところにあって、罪というものは正しく吟味され、正しく裁かれなければなりません。そうして一人一人が主に喜ばれるものとして一つにされていく。そのことを御言葉は私に教えてくれています。さて、このパウロが私たちにこのローマ書の14章のメッセージを与えるわけです。分裂の恐ろしさを知ってたパウロ、一致の大切さを知ってたパウロが、この14章から大切なことを我々に教えてくれます。もう一度その御言葉に戻ってみてください。パウロは争わずに群れが一致することの大切さというものを4つの理由を挙げて説明してくれます。4つの理由を挙げて一致することの大切さというものをパウロは教えます。1つ目はこの1節のところから3節までに出てきます。主が受け入れてくださったんだから、主が受け入れてくださったんだから、あなたたちは争うことなく一致を保ちなさいと教えるんです。この一節のところからもう一度見てください。まず一節をご覧いただきますと、あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません。最初にもお話したように、ローマ教会の争いというのは信仰の強い者たち、また15章の一節を見てみますと、力のある人というふうに言われています。同じ人たちです。信仰の強い人たち、力ある人たちと信仰の弱い人たち、15章の一節を見ると力のない人たち、この2つのグループにおける争いであったんです。最初にもお話したように、互いに彼らは相手を非難し裁き合っていたんです。14章の一節のところ、今お読みしました、3節ご覧くださいます。食べるものは食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけないって。13節のところにも、ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょうって。ですからこのような争いの実態が存在してました。なんで彼らはじゃあ争ってたんでしょう。その原因についてもパウロは私たちに教えてくれます。その原因というのは、我々が最初に見たように信仰の強い人と信仰の弱い人、この2つのグループが存在すると言いました。この2つのグループの間に問題が存在してたんです。この一節に言う信仰の弱い人って一体どういう人たちなんでしょう。まず言えることは、信仰がない人の話じゃないです。だってこの信仰の弱い人も強い人も全てクリスチャンたちの話です。みんな救われてるんです。もちろん信仰生活の長さの話をパウロがしているわけではありません。じゃあ一体何の話をしているのかって、まずこの言葉を、その意味を見てみましょう。 まずこの信仰という言葉ですけれども、この言葉は信じるというふうに訳すことができる言葉です。と同時にこの言葉は信頼というふうにも訳せる言葉です。ある聖書学者たちはこの言葉には保証とか確信とか信念などの意味が含まれているというふうにも言います。この信仰と一節に出てくる言葉、この14章の中に繰り返し出てくる信仰という言葉は、信頼であったり、また保証とか確信であったり、信念、そういう意味を持った言葉である。実際にこの言葉が用いられている箇所があります。ローマ人の手紙の4章なんです。ローマ人の手紙4章の19節にアブラハムの話が出てきます。で、19節ご覧いただくと、そこにはアブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その後ご覧くださいます。その信仰は弱りませんでしたと書いてある。ここに出てきているんです。信仰は弱りませんでした。もちろんこれは否定形が使われてますけれども、信仰が弱るという話です。ローマ書の14章では信仰の弱いと書いてました。ローマ書の4章の19節では信仰が弱る話です。同じ言葉が使われています。で、このローマ書の4章の19節の御言葉をご覧いただきますと、明らかにここで言われていることは信仰がなくなるとかという話ではないことは明らかです。アブラハムです。ここで言われている信仰は弱りませんでしたっていうことは、彼は確信を失わなかったということです。アブラハムは確かに自分たちの肉体は衰えてしまって、人間的には子供を産むような年齢でないことは確かだけれども、神様が約束されたんであるから必ずその約束通りになるという確信です。その話がこの19節の中ではなされているわけです。神の約束は必ず成就する。それがここで言われていることです。そこでこの14章にもう一度戻っていただくと、この信仰の弱いというのは、信仰歴が浅くてというような話ではないんです。確信に欠ける信仰者の話なんです。確信に欠けてる。どういうのか説明します。この信仰の弱い人とか力のない人と言われているこの意味ですけれども、彼らはクリスチャンです。イエス・キリストを信じることによって全てのことが自由だということを彼らは聞かされました。教えられました。そのことはよく分かっているんです。ただし、これまで守ってきたさまざまな教えから完全に彼らは自由とされてないんです。そういう人たちの話なんです。自分たちが守ってきたこと、実践してきたこと、そのことを本当に捨てていいのかどうか、その確信がまだないような、そういった人たちの話なんです。なんでそんな人が存在したのか。それはね、このローマ教会の構成メンバーを考えていただければ明らかになります。この教会には2つのグループが存在する。これは信仰の弱い人と強い人、そういうグループじゃなくて、この教会のほとんどの会員は、異邦人のクリスチャンたちでした。でもこの教会の中には、数はそんなに多くなくても、少数でも、ユダヤ人のクリスチャンたちがいたんです。異邦人たち、彼らは異教から改心するわけです。我々と同じように。皆さんも思い出していただくといいんですが、私たちは聖書の御言葉に触れるまで創造主なる神様のことをよく知りませんでした。また私たちもその創造主なる神様に逆らい続けてきた罪人だということも我々知らなかったでしょう、皆さん。ましてその神があなたの罪を負って十字架で死んでくださったなんて聞いてもなかった。別世界の話、外国の話、西洋の宗教の話、 というふうにしか私たちは考えていなかったかもしれない。しかし我々の御言葉を通してこの方の偉大さ、そしてなんと私の罪のためにご自分の命を犠牲にして救いを備えてくださった、あの十字架の死は私の身代わりであった、そしてこの方が完全とその死から肉体を持ってよみがえってきた、彼こそが誠の神であり、彼こそが誠の救い主だということを聞いたときに、我々はこの備えられた救いを心から信じて、この救いに預かりたい。そのように願ってこの死を受け入れた。そのような異教から救い出された私たちは、この御言葉を通して、この御言葉が教えるように我々生きていこう。そのように願って、そのように、皆さん一人一人歩んできているはずです。問題なのはユダヤ人なんです。彼らはこれまで旧約聖書の教えを、その律法を守り行ってきたんです。もちろん彼らは福音を聞くことによって、そして神様が彼らのうちに働くことによって、私たちと同じようにこのように律法を守り行うという行いによって救いに預かることは決してないんだということを主によって悟らされます。そしてイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるという、その信仰へと彼らは導かれて、私たちと同じようにこの救いに預かったんです。しかし彼らはこれまで、これが神の教えだと言って旧約聖書に確かに記されているさまざまな律法を教えられ、それを必死になって彼らは守ってきたんです。そこには儀式律法がありました。そこには食べ物に関する律法がありました。御言葉が教えているそういった教えをイエス・キリストを信じたからといって全てそっくり捨ててもいいのかどうか、そこに彼らのためらいがあったんです。そういう人々の話なんです。ここで言ってるのは、よく私たちは私的な解釈をして、私はまだ信仰が浅いから私を、ね、裁かないで私を受け入れてくれるみたいな解釈をする人がいるとしたら、それは御言葉が教えていることを自分勝手に解釈しているに過ぎないです。ここで言われている信仰の弱い人というのはそういう人の話じゃないです。特にこのユダヤ教徒たちの中で信仰に預かった者たち、彼らはそういったかつての教えを完全に捨て去るということがすぐにはできなかった。それが証拠に使徒の働きの15章の中を見ていただきますと、このようなことが記されています。エルサレムにおける会議の話がこの15章の中には出てきます。使徒の働きの15章です。15章の初めから読んでいただくと、今時間がなくて読みませんけれども、人々の間にいろいろと考えなければならない問題がありました。特に救いに関すること、特に異邦人の救いに関することです。そこで彼らはエルサレムに集まってくるわけですけれども、5節ご覧くださいます。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。やはりこういう人がいたわけです。だってこれが彼らの人生でしたもん。こうして彼らは生きてきたんです。これが神の教えであり、これが神の喜ばれることだと教えられてきたんです。私たちのように異教から生まれ変わった改心した者たちじゃなかったの。彼らはこのように聖書の教えに基づいて彼らは教えられてきたんです。もちろん彼らは正しく御言葉を理解していなかったということがあります。ですから異邦人が救われるという現実のこの素晴らしい知らせを聞いても、こういった律法を守るように彼らに教えなきゃいけないんじゃないか、そういった考え方が存在してたわけです。もう一つの話を皆さんに説明します。誰の話かすぐに分かります。カイザリアというところにコルネリオという人物がいました。イタリア隊という部隊の100人隊長でした。 彼は非常に敬虔な人物で、彼もまた彼の家族も神を恐れていたと御言葉を教えます。彼が祈っていると御使いが彼に現れて、今ヨッパに人をやってシモンという人を招くようにと教えます。このシモン、彼の名前はペテロと呼ばれていると御使いは告げました。この人は川なめ市のシモンという人の家に泊まっていて、その家は海辺にあるというふうに告げました。そこでコルネリューはすぐにそこに自らの部下と敬虔な兵士を使わすわけです。そのことがあって翌日、ペテロが食事の用意がなされている間に夢心地になった時がありました。そこで彼が見ると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。覚えていらっしゃいますね。使徒の働きの十章の出来事です。どんなふうにペテロは答えました？ありとあらゆる動物がそこにはいたんです。そしてこう告げられたんです。ペテロ、どれでも食べていいって。感謝です神様、じゃあいただきますとペテロが言ったかというと、使徒の働きの10章の14節のところにこんなふうに記されています。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんって。覚えていらっしゃるでしょ。皆さんにお聞きしたいのは、この時ペテロはクリスチャンだったんでしょうか、クリスチャンじゃなかったんでしょうか。クリスチャンですよ。救われてたんです。でもまだこのようにかつての教えられてきたこの律法というものがうちにあったんです。ペテロが弱い人であったかどうか、そんな話をしてるんじゃないです。今お話しているのは、こういうふうにユダヤ教徒から信仰へと至った者たちは、我々異邦人たちとは少し違ったんです。ですから、このローマ人の14章を見たときに、この弱い人々が囚われていた3つの教えをパウロは挙げています。このユダヤ教徒から回収した人たち、この救いに預かった者たちがこだわってた3つの教え。1つ目は食べ物に関することです。2節と3節見てください。何でも食べて良いと信じる人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べ物の話でしょ。3節見てください。食べる人は食べない 人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いちゃいけません。6節のところにも、食べる人は主のために食べているとあります。15節にも、食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているならば。17節のところにも、神の国は飲み食いのことではなくと言っています。また20節にも、食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いので、しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。21節にも、肉を食べず。ですから、まずこうして私たちが見たときに、彼らがこだわってたのはこの食べ物に関することです。また同時に5節6節を見てみますと、特別な日に関することです。というのは、ユダヤ人たちは特別な日の遵守をしてたからです。5節6節見ていただきますと、ある人を他の死にある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。6節に、日を守る人は主のために守っています。ですから、こういった特別な日に関して彼らはそれにこだわったんです。また3つ目は飲み物に関することです。17節のところに、また21節のところに、その飲み食いのこと、また21節にはブドウ酒を飲むというような話が出てきます。私たちはなかなか想像できませんけれど、ユダヤ人たちにとっては キリストにあって自由にされるんだっていうこと、頭で分かっててもなかなかそれを飲み込むことはできなかった。その教えを受け入れることは彼らにとっては非常に難しかったんです。というのは確かに食べ物に関してはレビ記の11章や申命記の14章の中に何を食べてよいのか悪いのかが詳しく詳しく記されています。特別な日に関してもコロサイ人の手紙の2章の16節の御言葉を引用するならば、祭りや新月や安息日のことについて彼らはこだわりがあったんです。というのは彼らは祭りを守ってました。毎年祝った恒例の祭りです。杉越の祭りがありました。七州の祭りがありました。カリオの祭りなどがありました。彼らはそれを今でも守っているんです。また新月の祭りに関してはこの新月祭というのは毎月祝った祭りです。新命記、民数記の28章のところに出てきます。そして安息日は彼らは聖なる日として毎週それを守りました。神の安息、また奴隷からの解放を記念してその日を彼らは守ったんです。ですからイエス様を信じたら何を食べてもいい、どの日も同じなんだと聞いても彼らにしてみたらそれを受けるのは非常に困難でした。本当にそれをしていいのか、その確信において欠けてたんです。それがパウロがここで言う信仰の弱い人たちの話です。で、信仰の強い人、全くその逆なんです。彼らはキリストにある自由を感謝して生きてた者たちです。食べ物に関して彼らは全てのものを感謝していただいてたんです。特別な日に関しても全ての日を同じように感謝して過ごしてたんです。飲み物に関しても彼らは一緒に感謝して彼らは飲んでたんです。14章の3節を見てくださいます。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけませんとあります。まず最初の食べる人は食べない人をってあります。この食べる人っていうのは肉を食べる人の話です。つまり強い人の話なんです。何を食べてもいいんだと、神様に感謝していただけばいいんだと、そう信じてキリストにある自由を楽しんでた者たちです。彼らは食べる人だ、肉を食べたんです。そしてその肉を食べない人たちですから、強い人が弱い人を侮ってたんです。今度は食べない人も食べる人を裁いてはいけません。食べない人、肉を食べない人も肉を食べる人は食べない人を侮ってはいけない。また肉を食べないで野菜しか食べない人も肉を食べる人のことを裁いてはならない。ですから最初はその強い人は弱い人に対して正しい態度を取りなさいというし、後半は弱い人が正しい人に対して弱い人が強い人に対して正しい態度を取りなさいということを教えているんです。さっきからお話しているように3節を見るならば、強い人がこのような弱い人たちを侮ってたって、見下してたんです。まだ彼らはそういったものにこだわってる。またこの信仰の弱い人たちはどうかというと、強い人たちを見て、これは旧約の教えを軽んじている、ないがしろにしている彼らを見て裁いていたんです。彼らは主の教えに対してこのような態度をとっている。そして彼らのことを裁いていたんです。そして最後に、パウロはここに争いの間違いというものを指摘します。3節の後半見てくださいます。そのようなことをしてはならないと言ったパウロは、神がその人を受け入れてくださったからですと言います。受け入れてくださったから、一節のところにも同じ言葉が出てきています。弱い人を受け入れなさいというこの受け入れという言葉です。で、この受け入れるという言葉は、自分の社会とか自分の家庭とか知人とか顔見知りの輪へ 招き入れるということです。自分のその社会の中に、自分の家庭にとか、知人とか顔見知りのその親しい友人の輪の中に、その人たちを招き入れる、そういう意味を持った言葉です。仲間とするなんていう、そういう意味があります。で、一節ではこう言ったんです。パウロは強い人に対して教えるんです。弱い人を侮ってはいけない。彼らを軽蔑するんじゃない。彼らを仲間として受け入れてあげなさい。そして3節を見ると、今度は強い人にではなくて弱い人に対してこの教えがなされています。見てください。神がその人を受け入れてくださったからです。これは、その前を見ていただくと、弱い人たちに対して与えられた教えです。野菜しか食べない人、その人たちが肉を食べる人たちをさばいているって、そのようなことをしてはいけない。なぜなら彼らも、その強い人たちも神が受け入れてくださったんだからと、そのようにパウロが言うわけです。彼は両方のグループに対して、神様があなたたちを受け入れてくださった、だからあなたたちは争っていてはいけないって言うんです。もう一つ皆さんに見ていただきたいのは4節のところなんです。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですかと記されています。これはこの信仰の弱い人たちに対する継続した教えです。信仰の強い人たちを裁いちゃいけない、神様が受け入れてくださったんだと言ったパウロは、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですかって。非常にパウロはこの信仰の弱い者たちに対して厳しいことを言うわけです。ここに4節に記されて今お読みしたところっていうのは、別の言い方をすれば、あなたは自分を一体誰だと思ってるのかって言ってるんです。いつの間にか自分を裁きつかさの場所に、その地位に自らを上げてるんです。パウロが言うのは、その地位にふさわしいのは主ご自身だけだって言うんです。だから裁くのやめなさいって言うんです。パウロはこうして、このローマの教会に存在していた争いを知って、そしてこの兄弟姉妹たちに争いをやめなさいと言います。で、このようなことをパウロが命じたというのはね、皆さんね、しっかりこれを覚えていてください。この争いの原因が罪が原因ではなかったからなんです。いいですよ。最初に私たちが見てきたように、この意見を裁いてはいけませんと言ったパウロ。問題は彼らの異なった考え方や異なった意見だったんです。最初にもお話ししたように、我々にいろんな意見があるんです。いろんな考えがあるんです。それが違うからといって、争うようなことをしちゃいけないというのがパウロが言いたかったんです。もしこれが罪が問題だったら、パウロが教えてくれるように、また御言葉が我々に言うように、その罪というものを正しく裁くことです。さっきも言ったように一致を保つんであれば、我々は主が喜びになるように罪を除かなきゃいけないんです。ですから罪が問題であるならば、それは当然それを解決するようにと、その罪を責めて、その人たちが罪を悔い改めるようにとパウロは教えたはずです。しかしパウロはそうは言ってないんです。受け入れなさいって言うんです。主が救ってくださったんだから。そしてあなたたちの争いの原因っていうのは、それぞれの考え方、意見の違いなんだからって言うんです。そしてもう一つ付け加えるとしたらね、確かにこの信仰の弱い人、主の恵みによって救われていながら、かつてのものをまだこう捨てていいのかどうかっていう確信がない人たち、この人たちも実は肉を食べないこと、野菜しか食べないこと、特別な日を守ろうとしていること、飲み物に関しても彼らはこれまでの教えを一生懸命守ろうとしている。 もちろん彼らはそれによって救いを得るということが間違いだったということは分かっているんです。でも彼らはそういったことを守っていこうとするんです。何のために？主がお喜びになるから。その確信に基づいて彼らはそのようにやろうとしたんです。だから、責めちゃいけないというんです。同時に、肉を食べる者たち。特別な日は別になくて、すべての日が特別なんだと思っている人。飲み物に関しても、神様が喜ばれることをしたい。そう思って、キリストにある自由を楽しんでいる人たち。彼らも実は、主のためにすべてのことをしてたんです。いいです、皆さん。私たちは教会にあって、例えばこういうものを食べちゃいけないとか、こういうものを飲んじゃいけないっていうことを、あまり言わないです。もちろん聖書の中で、はっきりと聖書がこういったことをしてはいけないということが記されていることがあります。それに関しては私たちはそれはしてはいけないと言います。それは御言葉が言うことだからです。でも御言葉がはっきり言ってないところがたくさんあります。例えば皆さんの中でいろんな機会にアルコールを口にすることがある方がいるかもしれない、ね、強い酒に関しての禁止はあります。でも皆さんよく存じるように酒に関しては酔ってはいけないと書いてある。いいです。我々が知っていること信じていることっていうのはもしそれが神の栄光を表すとあなたが確信しているならやりなさいって言うんです。その責任があなたにあるって言うんです。それがキリストになる自由なんです。何をしてもいいって言うんじゃないです。主が与えてくださった自由っていうのは我々は自由を用いて神の栄光を表そうとするんです。言い方を変えれば神が喜んでくださることをしようとするんです。だから私たちがやることすべてが神が喜んでくださるという確信に基づいてやるならばやめなさいって言うんです。でもそうでないならやめなさいって言うんです。そこにいろんな意見の違いが出てくるんです、ね。そこに違いがあっても裁き合っちゃいけないって。主が受け入れてくださったんだって。考え方が違うこと。そのことを認め合っていきなさいって。私たち信仰者、まず皆さん一人一人、どうぞ主に喜ばれることが何かをいつかいつも考えながら、そのことを選択してください。主が喜んでくださることを選択するときに、神様あなたを喜んでくださり、あなたを用いてください。そしてあなたが一致をもたらす働き人として用いられていきます。私たちに必要なのはそのような思いを持って、そのような歩みをしようとして、そのような歩みをしている信仰者たちです。ここにいらっしゃるすべての信仰者が、私は神様の栄光を表すために生きていきたい、そのように心から願って歩んでいらっしゃったら、神が喜び、そして神の御業がなされていきます。そんな信仰者であってください。そんな信仰者であり続けてください。主が望んでおられること、主がお喜びになること、それを第一にして、そのような個人として、そんな群れとして変えられていくように。主よ、どうぞ私を変えていってください。私を用いていってください。私はあなたの栄光を表すことだけを望んで歩んでいきたい。そのように歩んでいくことです。一致の大切さ。そのことをパウロは私たちに教えてくれます。そしてこの後もそのことを彼は繰り返し繰り返し私たちに教えます。今日皆さんがお帰りになる前に新たな決心を持って出てきてください。一致がどれだけ大切かが分かりました。どうぞ神様、私の心を清めてください。人に対しての悪い思いがあるならば、人の罪を許していないならば、人を神が愛してくださったように愛していないなら、それが私たちが主の前に告白しなきゃいけないことです。今一度心が神の前に正しくされて、そして出ていくことです。主が喜んでくださることを選択し、主が喜んでくださることを行うものとして、そういうふうにして歩んでください。その時に神様は私たちの群れの中に、そしてあなたのうちに素晴らしい御業を成してくれます。祈ります。父なる神様、 つになることの大切さをあなたは私たちに教えてくださっています。人間的な意見が違うからと言って争っていたローマの教会、決して私たちは彼らを裁くことはできません。私たちも同じ弱さを持っています。私たちはどうしようもない者たちであって、気分を損ねてしまうと、なかなか私たちはその間違った思いに勝利することができないものです。時には勝利したくないとさえ思ってしまうものです。私たちの心が沈んでしまうのは、私たちの選択が間違っているからなのに、それを人のせいにしてしまったり、どれだけあなたは私たちの愚かさをご覧になって心を痛めてらっしゃることなのか。本当に神様、申し訳なく思ってしまいます。それでもあなたは私たちに悔い改めの機会を与えてくださり、こんな私たちをなおあなたの御心のままにお持ちくださるという素晴らしい約束に感謝をいたします。主をどうぞ私たちを変え続けてください。一致をもたらすものとして私たちが用いられますように、そのためにあなたをより愛するものとして私たちが成長していきますように、どうぞ我々のうちに主をどうぞ働き続けてください。神様、今日もこうして愛する兄弟姉妹と共にあなたを崇めることができました。今日から出ていくこの一週間の歩み、一人一人をどうぞあなたが強めてくださるように、あなたの救いに感謝して、あなたを誇りながら、あなたの素晴らしさを明かしするものとしてそれぞれが出ていきますように、そしてどうぞあなたがそれぞれを祝し、それぞれをお持ちくださいますように、そしてこの一週間、あなたを信じる者たちがこの愛する者たちを通して起こされますように、あなたの御業を心から期待して、またあなたの御業がなされることを信じて、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。